ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年7月24日、安倍総理は総理大臣官邸で会見を行いました。総理は新型コロナウイルス感染症の感染者数増加への対応について次のように述べました。
まず徹底検査、検査能力にはまだ余裕がありますので、都道府県と連携して陽性者の早期発見、早期治療を進めていきます。そして次に重症化予防、病院やあるいは高齢者施設における検査能力を強化して、リスクの高い基礎疾患のある方、高齢者の皆さんへの感染防止、万全を期してまいります。そして国民の皆様におかれましては、今まさに4連休の中日でありますが、ぜひ3つの密を回避する、あるいは大声を出しての行動を控えるなど、感染を予防する行動を徹底していただくように改めてお願いを申し上げます。前回の状況とはですね、現在確かに感染者数増えていますから、高い緊張感を持って注視をしております。しかし専門家の皆さんもおっしゃっているように、あの時とはまだ状況が異なりですね、再び今緊急事態宣言を出す状況にはないと考えています。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって、懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。今週はドレミの歌をお届けします。それではお聴きください。
みんなのみ、ファー
いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、小坂京子で思い出枕をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。小坂京子で思い出枕をお聴きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。令和2年7月10日、菅拉致問題担当大臣は、官邸において、遊泳前線から署名簿の提出を受けました。同提出の際、松浦遊泳前線会長、西岡遊泳前線ヤングリーブス委員長、河合参議院議員は次の通り述べました。それではお聞きください。
本日は大変お待たせいただいております。遊泳前線としては、この新しい問題の解決に向けて、毎年署名活動を進めております。昨年は約50万筆、はい、まあ、これも過去最高の数字でございましたが、今年は約86万筆という、うん、さらに大きく超える署名を集めることができました。多くの私どもの組合員、そして、まあ、街中での署名活動という中で、やはり私たちは拉致問題を決して忘れないんだと、この解決を強く求めるんだと、こういう気持ちを終わらすことができたかというふうに思っております。まあ、先般も横田めぐみさんのお父様茂雄さんが残念ながら志半ばにして亡くなりになられました。 横田さんのご両親だけではなくて、私どもの加盟組合の関係者も含めて、拉致被害者のご家族の皆さん、大変高齢化が進んでおります。なかなかさまざまな困難のある調整かとは思いますが、ぜひ政府には一日も早く拉致被害者全員の帰国に向けて、最大限のご尽力を引き続きいただきますようによろしくお願いします。
本日はどうもありがとうございました。私たちヤングリーズは遊泳前線の青年委員会なんですけれども、こちらの署名活動を中心になって活動しております。で、街中でですね、署名活動するのにあたって若い方からはですね、署名をしていただけるんですけども、よくこの問題を知らないだとか、テレビで聞いたことはあるけどということはよく多く聞くようになりました。ぜひですね、日本政府ですとか国の方にはですね、そういった若者に向けてのこちらの問題の啓発ですとかというところをお願いしたいのと、あと人権教育という形になるかもしれませんけれども、学生さんですとか、お子さんといったそういった裾野を広げるようなですね、問題解決に向けて活動していただければというふうに、お願いしたいなというふうに思います。引き続きよろしくお願いいたします。
参議院議員の川井孝典でございます。菅大臣におかれましては、コロナ対応で大変ご対応の中、私たちのためにお時間をいただきましたことを心からお礼を申し上げたいと思います。昨年に引き続きということでご対応いただいたわけでございますが、昨年も申し上げました通り、高齢化が進んでいる状況の中で一刻も早い、拉致被害者のご家族のもとに被害者の皆さんをお戻しするということについて、ぜひとも最大限のお取り組みを進めいただきたいということでございます。我々ができることは、この拉致問題の記憶を風化させない、この事実があるということを国民の皆様に訴え続けることしか私どもにはできないわけでございます。具体的な対応は政府に委ねるしかないわけでございますので、そうした皆様の思いをぜひ受け止めていただいて、この問題解決に向けて前に進めていただきますことを今年もお願い申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
今週は松浦遊泳前線会長、西岡遊泳前線ヤングリーブス委員長、河合参議院議員からのメッセージをお届けしました。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者市川修一さんへのメッセージをお届けします。市川修一さんのお姉さん、市川隆子さんからのメッセージです。このメッセージは2019年2月に収録したものです。
しゅうちゃん、元気ですか？姉さんです。しゅうちゃんも65歳ですね。現在のしゅうちゃんの写真送ってくれないかな？顔が見たいですね。41年目の冬ですね。寒いでしょ？極寒の北朝鮮と聞いています。何年か前に韓国へ行きました。11月の初めでしたが、相当寒かったことを覚えています。一日も早く暖かい鹿児島へ帰らせてあげたいと、歯がゆい思いでいっぱいです。いちなりの我が家もすっかり様変わりしていて、しゅうちゃん帰ってきたとき、きっとびっくりすると思いますよ。ちゃんとしゅうちゃんの部屋は確保してありますよ。しゅうちゃんの家族は4人と聞いていますが、大丈夫です。ご心配なく。一日も早くその日が来るのを願っています。しゅうちゃんがバイクで通った岩川高校は、末吉高校と統合となり、岩川高校は閉校となりました。時代の流れでしょうね。建物だけは残っていますよ。鹿児島市成で美しい月を必ず見るんだと、歩みは止めないでください。希望は絶対に捨てないでください。強き一年は岩をも通すと言われますね。絶対に諦めないでください。お互い年を取っていきますが、何としても元気なうちに必ず必ず会いましょう。しゅうちゃん、とにかく元気でいてください。姉さんからでした。
日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者横田めぐみさんへのメッセージをお届けします。横田めぐみさんの弟さん、横田拓也さんからのメッセージです。このメッセージは2019年12月に東京で開催された 国際シンポジウムにおいて収録したものです。
私の姉横田めぐみは13歳の時に北朝鮮の工作員たちによって下校途中に日本の地から暴力的に拉致されました。それから42年が経過し、この問題がまだ解決されずに多くの被害者たちが北朝鮮で拘束され続けています。拉致された拉致被害者家族は高齢化し、残念ながら他界されたケースもいくつもあるのが現実です。自分の命よりも大切な我が子を拉致された親の気持ちがどれだけ辛いことか、拉致した北朝鮮がどれだけ憎いことか、この気持ちはどのご家族も同じ思いです。北朝鮮の体制では父祖父の遺訓とは違う意思決定を下すことがいかに難しいことであるかを私たちは承知しています。しかしながら統治者である金正恩委員長が拉致問題をはじめとする人権問題を解決しない限り、北朝鮮の明るい未来を描けないことは、そして自分の安全の保障も約束されないことは、これまでの米朝首脳会談でのプロセスを見ても十分に理解しているはずです。金正恩委員長が父祖父が理想としていた国民に肉の入ったスープを飲ませたいという遺訓を叶えたいならば、今こそあなた自身の勇気ある英断が求められています。勇気ある英断を伴って人権問題を解決し、国際社会に一歩踏み出したリーダーであり、2500万人の北朝鮮国民の生活水準を劇的に改善させた尊敬されるリーダーとして名を残すのか、今この瞬間に決めてほしいと思います。私たちは絶対に拉致された家族を救い出すために諦めることはありません。戦い続けます。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz など、夜11時30分からは周波数 9450kHz など、深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 7335kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。 日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz など、夜12時、12時30分、深夜1時30分からは 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。